ナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義隆です。さて、ことから未来京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、お寺、神社をはじめ地域の文化などのご紹介を通して祈りの文化を皆様にお届けしたいと思います。今日2022年9月の25日日曜日の朝です。夏の暑さが嘘のようにすっかり過ごしやすくなりました。暑さ寒さも彼岸までとはこのことを言うのでしょうか。彼岸花もお寺などで咲き乱れています。行楽シーズンの到来です。秋めくこと京都三条から出会いの縁し心旅が始まります。それではこれからの30分どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めましておはようございます。第37回ゲストは法住寺名誉住職小川典之様です。今日は朝早くからありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
早速なんですけれども、法住寺のご紹介をお願いできますでしょうか。
はい。インターネットで、時は午前という言葉で検索していただきますと、ウィキペディア辞典に出てまいります。そのウィキペディアの中に、私どもの法住寺、時は御前ゆかりの寺として掲載されております。法住寺は、ちょうど京阪東福寺から歩いて 2,3 分のところにございまして、古く本町通りという五条から始まり伏見の京町通りまで続く通りがございます。古くは伏見街道、別名大和街道と言われたところに面しております。
駅から非常に近いところなんですね。 2,3 分ということで。
そうですね、まあ、またまた私どもの地域は東福寺の門前町ということで、はいはい、その一番北に面しているということでございます。
いいですね。小川さんは今現在名誉住職というお立場なんですけれども、まあ、これまでの経歴なんかも踏まえて交えて詳しくお伺いしてもよろしいですかね。
結構でございます。はい、自己紹介させていただきますと、まあ、私言うところの団塊の世代、はい、でございます。はい、ちょうど昭和22年というのは、まあ、団塊の走りも走りということで、もうひたすら走って、今年後期高齢者という、はい、不名誉というか語呂の悪い年齢に達しております。出身は出身じゃなしに、学校は早稲田の院で政治学を専攻いたしまして、はい、卒業後京都のございますファインケミカルのメーカーに18年間勤務いたしました。
はい、
平成2年に、まあ、退職いたしまして、その後法住寺に帰ってまいりまして、はい、もともと長男でございますんですが、
お寺のご長男
そうでございます。はい、帰ってまいりまして、副住職を務めまして、
はい、
5年後、まあ、平成7年に法住寺第33代住職に、はい、新在して、ここに立っております。そしてまたちょうど、まあ、令和2年に10月でございますですが、はい、その住職25年間勤めましたんですが、
はい、
退任いたしまして、
はい、
弟子の、
はい、
私の長男に、はい、バトンタッチをいたしまして、はい、名誉住職になったということでございます。
あ、そうなんですね、
はい。
東京の方、学生時代は東京早稲田ということで、政治学という、はい、
まあちょっとね、坊主としては異色でございますんですが、もともと師匠の父親は龍谷大学に行ってほしかった、願書まで、はい、持ってきてたんですが、私ちょっと偏屈で、もともと坊さんあまりなる気もなかったもんで、はい、他の、かといって、在外中に家業といって、はい、僧侶の資格も取りましたんですが、はい、そういうことで一度全く宗教とは、無縁の世界にしばらく20年ほどおったということでございます。
ファインケミカルってのはどういう会社？
そうですね、世界で、吸水性樹脂でございたと思いますが、あれを工業化したメーカーにおりまして、私も一時営業しておりまして、静岡におりまして、
はい、
紙を持つとか、そういう分野にその樹脂を売ってたということでございます、はい。
で、平成2年に退職されたということ で、
そういうことです、
ね、
はい、ちょうどまたちょっとまた それるかもしれませんがちょうど平成2年に帰ってきた時に、はい、お寺で初めて私給与の源泉徴収税とかそういう税務の、
はい、
帳簿類を初めてお寺でつけるということがございまして、はあ、はあ、これをちょっといろいろ勉強してたら大変面白く思いまして、税理士に、
はい、
これ挑戦者やないかということで、それからちょっと挑戦させていただきまして、
税理士の資格を取られて、
そうでございます、ちょうど住職を診断した年に、
はい、
ちょうど、合格いたしまして。
あ、そうだったんですね。
平成9年に小川紀之税理事務所を開設して、はい、ここに気に至っているということでございます。
宗教法人というのはかなり優遇されているといいますか。
そうですね、皆さんお寺は、神社寺社仏閣は無税やと、税金払わねえなということでございますが、決してそうではございませんで、我々持続は一度は給与、
はい、
宗教法人が給与をいただいておりますもんで、ご存知のように法人は、
はい、
源泉徴収義務がございますんで、
はい、
それを徴収して、はい、納期の短縮ということで7月と1月に納めすると、
はいは
い、
い
うことでございます。で、決し、固定資産税が、かからないと、閉じたのに、それで税金を全く払わんでえなということにつながっているのかなと思っております。
わかりました。あとですね、法住寺についてさらにちょっと詳しくいろいろとお伺いしたいと思うんですけれども、はい、創建が925年と聞いてるんですけれども、はい、その創建時のあたりからこうたどりながらご紹介いただくことはできますかね。
はい、結構でございます。もともと法住寺というのは現在は浄土宗でございますんですが、かつて、藤原忠平という方がおられまして、
はい、
いうところの、お兄さんが藤原時平ということで、
はい、
菅原道真を、
はい、
座財の方に、左遷した摂政関白 おられまして、で当時大変京都が風水害火災、疫病等々で大変騒乱状態になりましたんです、そこで時平がはもう退任いたしまして弟の忠平が、幹部になりまして、まあきっと菅原道真のたたりでこういう世が、乱れてるんだろうということで、北西の方に北の天満宮、南西、東南の方に法勝寺という藤原家の宇治寺を、建立いたします。まあ、当然鬼門の、を避けるという、京都独特の、ことで、そう2つを寺社と、寺院を建立するんですけれども、その法勝寺の塔頭寺院で一番北 の、お寺の松園寺という、お寺がありましたんですが、その塔頭の松園寺が私どものもともとのお寺の名でございました。
わかりました。ちょっとお話の途中なんですけれども、ここでいつものようにミュージックブレイクということで音楽をお聴きいただきましょう。音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち八代は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、 ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地。皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも社は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは社で検索。霊園墓石の社。
本日のゲストは法住寺名誉住職小川紀之様です。後半もお話を伺ってまいります。先ほどのお話の続きということで、ご紹介をいただけますかね。創建時の京都の状況、いろいろとご紹介いただいたと思うんですけれども、
まあその後ご承知のように法勝寺は、東福寺という、はい、京都御山の中で最大の寺域を誇るところでございましたんですが、そういう変遷を経ていくわけなんですが、応仁の乱で壊滅いたしまして、はい、江戸時代の100年経った宝永3年、1706年に浄土宗の松陽円覇上人という方が中興なさいまして、もともと天台宗のお寺でございましたんですが、浄土宗の清涼山法隆寺というものを、はい、建立されたということでございます。はい、それから約320年ぐらいですかね、経って待って、今現在は浄土宗清山禅寺、栄冠堂、紅葉の栄冠堂ですね、ここの派に属しております。
はいはいはい、ね、ですね、ゲストの方に来ていただいて必ずお尋ねしてることがありましてね、長い歴史の中で、未だコロナということで収束していないんですけれども、お寺もこれまでこの間いろいろあったと思うんですけれども、この3年間、どうでしたかということで、ご紹介してもらってるんですけれども、
今コロナの第7波ということで、終わりの始まりだろうと言われておりまして、今後変異株が出てまだどうなるかは存じませんけれども、私逆にこの3年間で一番私ごとでなるかとは思いますが、感動したことがございます。それは、長男 の、はい、住職に次男と長女が授かったと。
おめでとうございます。
ありがとうございます。皆さん大変な時代に大変やなと、私だけどこういう中で こそありがたいし、またよかったなと確信しておりますんです。
この3年間の間に次男さんと長女さんがお生まれになったということで、
今2歳と0歳でございます、
おめでとうございます。
ありがとうございます。長男は6歳でおりますんですがね。これで私も名誉住職名誉となれるなということ
ですね。はい、大切なことですよね。
ただね、私は住職いうのはね、住む寺のごとに住むプロだと思うんですよね。住むプロっていうのはね、お寺ではね、お寺の境内地、あるいは書院、あるいは本堂、メンテナンスを程よく維持していくというのが最も重要なことでございます。そういう意味では、住職、名誉も靴も農店、あるいはお寺、また、地方に、いろいろ私ども阿弥陀如来立堂とか、時は御前の、念持仏の薬師如来とか、そういうものを保持してまして、それも 主に伝えていかななと、はい、思っております、はいはいはい。
まあ、やっぱりこの3年間で拝観者というのはかなり減ったわけですよね。
あのね、実はあの私どものチームは、はい、あの東京御前もあの非公開で、あの公開してないんです。ただし あらかじめ事前にお電話いただいたり、あらかじめお手紙いただいたときに初めて公開すると、はい。まあ、今まで公開したのは、まあ、平成17年と、平成23年に京都古文化保存協会の主催でやられた特別公開で、はい、公開したというのが、まあ、典型的な檀家寺ということになりますでしょうか。
まあ、そうするとあまりその人の出入りが、まあ、本来もともとなかった、まあ、まあ、檀家さんが、
そうでございますね。まあ、ただ、まあ、私も若い頃はコンサートをやったり、まあ、寸劇会をやったりなんやがイベントをしてまいりましたですけれど、はい、まあ、原則的に、はい、まあ、檀家、ご檀家さん中心のお寺でございます、
はい。あとですね、まあ、年間通して、まあ、いろんな行事が行われていると思うんですけれども、まあ、檀家寺ということであったとしましても結構行事なんかはされてるわけですよね。
そうですね、まあ、コロナ禍でおいて、はい、まあ、両悲願会とか召集会とか初盆、瀬垣を中心に、
まあ、
僧侶4名でやっております。まあ、この3年間は、はい、まあ、密になったらいかんいうことで、住職と弟子と2人で遂行してまいりましたですけど、まあ、そろそろここ、はい、今年は久しぶりに、4名の僧侶によりまして、はい、お世話をしたと、悲願供養したと、はい。でそれと、まあ、実は平成3年の4月以来、まあ、私サラリーマン辞めて帰ってきた、なった以来、はい、刑事伝道やってまして、刑事伝道、お寺 の門のところに、今月の言葉というのを、ね、もうずっとやってまして、
今月の言葉、
そうなんですね、月一度、はい、まあ、いろんなところで感じたり、はい、あるいは読んだり、はい、いろんなところからネタを仕入れまして、はい、それをまあ、コンパクトに大体3行以内にまとめまして、はいはい、掲載できました。はい、それに関しましては、はい、まあ、正直、励ましの、お手紙とか、はい、いろんなものをいただきまして、まあ、それを励みにしておるんですが、まあ、一度テレビも言われたんですが、まあ、それだけはちょっと堪忍してくれということで、はい、お断りしたんですけど、まあ、それをずっと続けて、で地域の方々、地域の皆さんと間接的に、おしゃべりしているということでございます。はい、
門の前あたりに、
そうなんです、ま、門の真前にね、手作りのあれをぶら下げましてね、
筆で、
はいはい、もうやっています。昔 A 六助さんの大王女という本から書いた言葉あるんですけど、まあ、近所の大谷中高の生徒が黒山のごとく、はい、集まりまして、それを見ていろんな批評していることもあったりして、まあ、なんかこちらが逆に励まされることが多くございました。
書いた言葉に対して手紙で見た人が感想とかを寄せていただけるわけです。いいですね、地域の方とそういうやり取りができるというのがね、
そう、まあ、非常に本当にありがたいなと思っております。
はい、かれこれと言います
と、もうだから平成3年ですから30年、
はあ、すごい
ですね、もう30年ですね。はあ、私 名誉住職になりましてね、あの奇数月は私、偶数月は住職ということで、もう2年前からは役割分担を書いてはおりますんですが、そういうことやっております。はい、
ちなみに9月はどういう、
もうあの心失礼と忘れ、緊張してと忘れしてしまいましたです。
9月は今月はどういう言葉を書かれたんですかね。
あのね、あのちょっとあのど忘れして申し訳ないです。先月はね、初年、初年、中年、老年よ、初心忘るべからずという、まあ、私が担当したもんでね、そういうふうに書かせていただきました。
わかりました、ありがとうございます。ですね、まだまだお話が尽きないんですけれども、この番組でお越しいただいた方に未来へつなぐメッセージをお願いをしております。あのご紹介をいただけますか。
恩送りと書かせていただきました。
はい、
総本山栄冠堂の主講の栄冠律師が言葉に次のような言葉がございます。たとえ我は遅れるといえども、人を進めて先とせん。先に生まれる者は後を導き、後に去る者は前を助け、連続無休、休息あることなけと申されております。まあ人の人生は、生死は、まあ、絶対途切れることはございません。どっかでずっと人間はつながって、これから未来永劫続いていくわけでございます。はい、そういう中で、まあ人は恩を、もらうという、ことでございます。この恩っていうのは、まあ、親であったり、社会であったり、人であったり、いろいろな方から恩をいただく。これをやっぱり返していかないかないというのが、まあ、仏教の教えだと思いますんです。その中で返すといえども、例えば、まあ、両親が亡くなっていたり、まあ、たまたま自分に財力がなかったり等々のことがなければ、その恩も返していけないと、ね、ということはまた逆に私の、まあ、例えば息子なり、あるいはまたそれを代わりに返していくと、そういうふうに恩というものは送っていくものだろうということで、まあ、書かせてもらっております。はい、
ありがとうございます。それではお別れの時間になりました。本日のゲストは法住寺名誉住職小川紀之様でした。今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、次回は10月9日第2日曜日朝6時この時間にお届けいたします。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りしました。